と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。京都人町出会いもんの時間になりました。私下村静子が進行させていただいております。そして今日の私のパートナーです、
京都府建築士会の町づくり委員会の上原です。
よろしくお願いします。上原さん、まだ9月に入ってだいぶ暑い日が続いているんですが、はい、ふと空を見上げるとちょっと高くなったなっていう感じしません？
そうですね。ほんでちょっとやっぱり日が短くなったかなとか。
そうそう、夜になるとね涼しくなって、もうそろそろ虫の声なんかも、ね、聞こえ出してますよね。でもまだ日中は
暑いですね。
ちょっと暑いかなと、出かけるのにはね、今日みたいないい天気の日ですと気持ちがいいなと思うんですが、今日もあの街中結構な方出てきてはりますよ ね、
そうですね、人多いですよね、
それとまた、今年ねすごい夏からずっと感じているのが、海外のお客さんが多いなと思って。でこの9月に入ってもすごいまだたくさんいらしてくださってるでしょう、
なんかまだ京都の夏が暑いっていうのが進化してないかもしれんなと思って、
あそうなんですか ね、なんかね、少し、この日中の暑さと夜の涼しさと味わっていただきながら9月の京都も ねじっくりと楽しんでいただけるといいかなと思いつつ、9月のテーマは観光ということでお届けしてまいります。今日もですね、後ほど素敵なゲストをご紹介したいと思います。30分間お付き合いください。
人町出会いもん。
最初のコーナーはただいま参上。今日は源氏物語千年記委員会の取り組みについてお話を伺おうということで、源氏物語千年記委員会事務局次長チーフプロデューサーでいらっしゃいます木崎圭司さんにお越しいただきました。木崎さん、こんにちは。
こんにちは、木崎です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。あちこちでこの源氏物語千年記というのを、なんか目で見たりとか耳で聞いたりするようになったんですが、実はあの私申し訳ないことにですね、このその催し、一連の催しにまだ出たことがないんですよ。
そうですか。
すいません。あのもともとこの源氏物語千年記委員会っていうのは、どこがどういうことで作られたものなんですかね。
まずあのそのことを申し上げる前に、まず千年記と言ってますけど、何が千年記やということを簡単にご説明したいと思います。源氏物語っていうのがいつ書き始められたかっていうようなこと、あるいは完成したかっていうようなことっていうのは全然わからないんですね。正確にわからないんです。ただあの源氏物語の作者の紫式部が日記を書いてます。紫式部日記っていうんですけれども、その中で寛弘5年の11月の1日、寛弘5年と言いますと1008年なんですね。1008年の11月の1日の日記の中に、その当時の著名人というか文化人の藤原の金藤さんという方が紫式部に対して、この辺りに若紫さんはいらっしゃいますかと呼びかける場面があるんですね。でそれを受けて紫式部は、あの光源氏に似たような方もいらっしゃらないのに、ましてや若紫がいるはずがあろうかなと、何を言ってるんだというようなことを日記に書いてるんですよ。ですのでこの時から数えてちょうど1000年を迎える2008年を源氏物語千年記というふうにしてるんですね。
ああ、じゃあもうその時光源氏ということが場が出てきてるから、その時にもうあったんじゃなかろうかという
ふうに推測できるという
推測されてる。はあ、それで2008年で、今年が2008年やから、ちょうど1000年。
そうですそうです。
でその1000年を迎えるにあたって、やっぱりそういうなんか京都が舞台になっている物語だし、なんかこう文化的なそういう香りする中で。 いろんなことをやってみようかということになったわけなんですか。
千元氏さんとか、あと梅原武さんとか、あと瀬戸内寂聴さんといった8名の方がこの千年期を迎えるにあたって、せっかく今まで源氏物語伝わってきたんだから、うん、絶対これをちゃんと考える見つめ直す時期にことをすべきやという呼びかけがありまして、うんうん、これを受けて京都府とか京都市、京都商工会議所、あるいは宇治市といったところが主なメンバーになりまして、源氏物語千年期委員会というのを発足したんですよ、うん、これが、2007年の1月ですね、昨年の1月ですね、うん、はい、発足しました。それからぼちぼち取り組みを進めまして、はい、ようやく皆様にちょっとお目に止まるようになったかなというところまで来たという感じですね。
ああ、そうなんですか、はい、確かに源氏物語の中にいっぱいいろんな地名が出てきたりとかするの で、でしかもそれが京都市内にしろ、まあ、宇治にしろ、まだ、あ、ここやって分かる場所として実在しますよね。だから余計に千年も前の話なんやけど、今自分がその場所に立つことができるとか、ね、行くことができるっていうので、すごいなんかフィクションかノンフィクションかなんか分からへんようなっていう ね、
そうですね。源氏物語ってほんまに書いたお話なんで、うんうん、現実の話ではないですから、うん、ただ本当に車争いの場面でしたら一条通りっていうところで書かれてますし、うんうん、あと野宮神社の名前が出てきたり、うん、大井川の名前が出てきたり、うん、あと清水の方とか大覚寺とかいう地名が、お寺の名前が出てきたりというようなことで、ね、本当にもうそこにすぐに平安時代に戻れるというんですか、体験できるというような、そういう魅力は京都にあると思いますね。
ねえ、これもやっぱり京都ならではなんでしょうね。でもう全くその、まあ、例えばね、大都会とかになると、うん、区画整理じゃないけれども、その区とかも統合したりとか、地名とかも変わってしまって、本当にその場所に道路があって、たところがもうなくなってしまったりとかっていうこともあったかもしれないけれども、まあ、京都の場合は震災にも、まあ免れたっていうところもはいはい、がほとんどで、そのまんまの通りが残ってたりとか、ね、地名が残ってるから、ね、余計にね、ひゅっともうその時代にこう戻ってしまいそうな、そういう感覚にとらわれますよね。
今も御所ありまして、まあ、当時の御所の位置とはだいぶ違うんですが、今の御所よりももっと西にあったのが当時の御所ですけれども、うん、今御所を寄るとか歩かれても、ね、やっぱり平安時代ちょっと感じることができるんじゃないかなと、うんね、一歩入っただけで、御所に入っただけで高さ高い建物もその辺に見当たりませんし、うん、緑の中で砂利を踏みしめながら、うん、御所を歩くって非常に楽しいなということは言えると思いますね。
そしてまたその千年期ということで、うん、まあ、いろんな行事をとお考えになって展開ももちろんされているんですけれども、その単なるこうイベントだけじゃなくって、うん、なんかこの今の時代に人々の心が少しなんか求めているような部分、それがなんていうんですかね、そのもう一回自分を見つめ直すとか、うんうん、こう先人から受け継いできた、うん、そのね、大切な感覚をもう一度取り戻そうとか、うんうん、なんかそういうところも含めて、うん、この源氏物語千年期でっていうことを考えていらっしゃる文化事業であるんですよね。
そうですね、物の哀れというような言葉もありますけれども、うん、そういった先人たちが培ってきて日本人の心だと思うんですね。それが表現されているのが源氏物語でもあると思うんですよ、うん、でそれを一度読み踏みしめて読むこと
で、ね、
我々もちょっとその中で気づくことがあるんじゃないかなというのはあると思いますね。
源氏物語の心を読むっていうのはちょっと、なんとなく心に響きましたね今ね、
そのストーリーの面白さだけと違って、うん、その、ね、根底に流れてる考え方とか、
ありますよね、確かにね、でまたそれだからこそこのそもそも源氏物語のすごい不安の方って多かったんですよね、
たくさんおられると思います、うん、日本も当然ですし海外にもおられるというふうに、
海外にもいらっしゃるんですか、
日本語だけじゃなくて外国語ですね、英語ですとか、あとロシア語とか、フランス語、ドイツ語、あと中国語もそうですし、韓国語もそうですし、そういう言葉で翻訳されて全世界でまあ読まれてると言ってもいいと思うんですよね、
そうなんですか、そうすると、まあ そういう世界の方々にとっても、この千年期っていうことで日本に行ってみようかなっていう思いになられる方もね、
そうですね、
いらっしゃるかもしれないですね。
おかげさまでフランスから一度来ていただいたり、はい、中国からメディアの方に来ていただいたりということで、やっぱり関心は持っていただいているというふうに我々思っております。
実際、この源氏物語千年期ということで、どんなふうな催しが行われているのかなっていうのをちょっと皆さんにもご紹介したいと思うんですが、すごいたくさんあると聞きました。
そうなんです。源氏物語に関するお話とか講演会というのはもちろんですけれども、源氏物語をテーマにした能とかもたくさんありますし、あと源氏物語のこの絵巻ですね、絵巻とか、源氏絵とか呼ばれるものの展示会、あるいは源氏物語がいろんな文化に影響を与えてますので、そういった展示会とか、あともっと健康的なんでは源氏物語のゆかりの地を歩くウォーキングみたいな、そういうのもいろんな方がされたりして、どんどん取り組み広がってまして、今数を一から数え出しますとちょうど1000を超えてましてですね、本当に多くの方が共感されて、自分自身の源氏物語の取り組みをしてられてるんだなというのを今感じております。
それはすべて主催がこの委員会でなくっても、もう皆さんが、
そうですそうです、みんなが作っていく源氏物語っていうんですか、
広がっていってるわけですね。
そうですね。
で、京都府内だけにとどまってないんですね。そうですね。これがまたね。
京都宇治は当然なんですけれども、源氏物語ゆかりの地では、住まい明石もそうですし、越前もそうですし、あとそれ以外のところでも東京でも、あるいは横浜で、札幌でといった形で、源氏物語好きな方、例えば、朗読の方ですね、朗読を源氏物語ずっと読んでおられる方が、ぜひこの機会にしたいということで、取り組みをされたりもしてますね。
本屋さんに行くとね、私、今年というわけではないんですけれど、その源氏物語についてちょっとどんな本が出てんのかなと思って本屋さんに行った時に、すごいいろんな種類が出てるんですよ ね、 すね、また、
解説書は当然ですけど、今や本当にこれぞとばかりに今年になって本当にすごい量が皆さん発刊されてますね、源氏物語の紹介するっていうのね、
ですよね、でその元々の言葉で読んでもちょっと分かりにくいと思ってたら、それはこういう意味やでってちゃんと教えてくれはるような言葉もあったりとか、それとか京都の言葉でね、京言葉に書き直してっていうのがあったりとか、すごいですよね。
そうですね、もう昔の源氏物語というか、原本自体が残ってませんので、ないんですけども、印刷物として残っているものとしてはやっぱり古い言葉で書かれると どうしても我々でちょっと分かりにくい、雰囲気は分かるけどっていうんだけど、口語訳にされたりもしてますので、それを読んでいくとどんどん楽しめるかなと思いますね。
いろんな楽しみ方があるんですね。なんかそうなってくると、もうその源氏物語自体がなんていうのかな、いろんな方のいろんなこう部分にこう溶け込んでいって、さっきも木崎さんおっしゃったみたいに、その方なりの源氏物語の楽しみ方、
そうです、もうみんな思う存分楽しんでるというのが本当のところだと思いますね。割とこう行政がよりやったりして事業を展開しますと、官の押し付け事業みたいになってしまうんですけど、そうじゃなくて、これに関しましてほんま源氏物語好きな人が自分はしたい、展示したんや、発表したんやっていう、そういう思いを持ってされてますので、非常に楽しい事業になっていると思います。
それぞれね、思い入れ深い部分があって、そこのところをなんとか皆さんに伝えようとか、良さを知ってもらおうとか、あるいは自分自身も楽しもうとか、そういう思いがね、込められている催しが多いんでしょうね。これから、委員会としては、これからなんかこう、催し、大きなイベントとかっていうのはあるんですかね。
先ほど申しましたが、11月1日っていうのが一つのキーポイントになると思うんですね。で、11月1日に宝川家にあります国際会館で記念式典というのを開催したいと思っています。
記念式典、
瀬戸内寂聴さん、それからドナルド・キン先生の講演と、あと舞楽ですね、生涯派っていうの、源氏物語の物語の中でも生涯派登場しますけれども、それを待ってもらおうというようなこと、それから古典の非宣言を行って、古典の素晴らしさを今一度見つめ直して、それをまた時代に伝えていこうというようなことについて、我々と委員会として宣言をしていこうというふうなことを考えております。
そうですか。いやー、なんか古典は京都で当然のことながら、こうつながり深いものやと思ってましたけれども、 あの小難しいもんじゃなくって、うん、源氏物語の場合は、うん、なんかあの京都の人の、うん、日々のなんかちょっと暮らしの部分にどっちかというと近い感じで親しめる気がしますね。
うんうんうん、そうですね、あの本当に身近なものとして感じてもらえるんじゃないかなと思いますけどね。
あ、なるほどね、うん、いやいや、あのこれからますます木崎さんのお仕事は忙しになっていくんですよね。そういう記念イベントとかやるっていうことになっていくとね。
あともうたくさん授業あるんですが、紹介させてもらっていいですか。
はいはい、
あとですね、あと、はい、源氏物語国際フォーラムというのも開催する予定を、
国際フォーラム、
で、はい、で先ほど申しましたが、あの源氏物語はたくさんの地域、国、全世界で呼ばれてるんですけど、うん、そういうところの源氏物語の研究者の皆様にも集まっていただいて、
研究してはる人が、
やはるんですよ、
で
日本を含めまして17カ国から、40名ぐらいの方に来ていただいて、源氏物語の、まあ、魅力とかについて発表してもらおうということです。で、当然源氏物語の研究者ですので、日本語であの開催されますので、ですね、国際フォーラムであのいろんな方が来られますけど、すべて日本語で行うということですので、ちょっとあの料金がかかるという部分もありますけれども、はい、よければぜひご参加いただきたいというのと、あと先ほど申しましたが能の舞台というのもいろいろ考えたりもしてます、はい、あと千年記の記念の演奏会というのことも考えておりますので、うん、ぜひともご参加いただければというふうに思っております。
ね、あのいろんなところでいろんな催しがもう次々開催されてるんですが、これはどこに行ったら、まあ、どこで何やってはるかっていうのは分かるんですか ね、
あのインターネットを見ていただける方につきましては、はい、千年記念会源氏物語千年記念会のホームページでイベントカレンダーというのを掲載しております。たくさんのイベントですけれども、それをあの網羅しておりますので、はい、一度見ていただきたいというのがあります。あと源氏物語千年記念会というのは河原町の丸太町に春日小学校というところがあるんですけど、はいはい、そこの学校の3階に事務所を構えておりまして、そこでイベントカレンダーという紙ベースのものですね、うん、もあのお渡しできますので、来ていただきましたらと思っております。
なるほど。なんか観光 の、 その案内所みたいなところにはないんですか。
あの観光案内所も京都市の観光案内所とか京都府の情報センターとかというところにももちろん置いてますし、
はい、あ
の区役所とか市長みたいなところにも置いておりますので、はい、あの近くの京都市京都府の、まあ、本庁ですとかそういうところに行っていただきますと入手いただけますので、
はい、はい、分かりました。ちょっとね見せてもらったら、それこそあの有料のものももちろんありますけど、無料で楽しめるようなものもたくさんあるのでね、うん、ちょこちょこと、うん、こう時間が空いた時に行けるようなものもね、あったりとか、ね、展示なんかもね、たくさんあるみたいなので、はい、皆さんにもぜひちょっと、スケジュールをそのね、見ていただいて、
ね、
はい、行っていただけたらなというふうに思います。はい、源氏物語千年記念会事務局次長の木崎圭司さんにお話を伺いました。この後も引き続きまたご参加いただいて、お話いろいろお聞かせください。ではここで一曲お聞きいただきましょう。ミードで絆。
ことで精一杯でも、あなたと
わってはバッタリ将棋のコーナーです。さて上原さん、今日はもちろん源氏物語にまつわる話でしょうかね。
そうですね、
はい、
先ほども木崎さんのお話の中にもあったんですけども、物語の中の観光スポットということで、源氏物語に限らずなんですけど、京都はその物語の舞台になることがすごく多いので、その、ね、名所、それにまつわる名所っていうのがすごくありますので、それを紹介したいなと思ってます。
はい、
まず作者である、紫式部の墓は北王子堀か下がるの西側にあるんですよね。けど本当になんかね、ひっそりとポツッとあるみたいな感じで、もうここがお墓ですよっていう風な、ね、何もあんまり案内も
派手派手しさがないと。
そうないんですね。
あーはーはー、
で同じ敷地に、小野の高村のお墓もありまして、でそのなんでどういうご縁かなっていうのもちょっと調べたら出てきたんですけども、その紫式部っていうのがあんまりにもみだらな物語を書いたという罪で、地獄に落ちてしまわはったそうなんですけども、それをその、小野高村が地獄とかね、あの世とこの世を行き来できるという力を使って紫式部を地獄から救い出したという縁があると言われて、同じところにお墓がある。
それも物語なんですか、うんうん、いやそれも本間の話なんかどうかようわからんな、
ね、
なんか聞いてたら本間のような気もするし、
本間に行ってね、救ってきはったような映画出てきそうな、
誰かが作った話のような気もするし、
そうですよ ね、
ね、うんうんうん、
であとその、御所の東側に魯山寺というところがあるんですけども、
はい、
そちらに、紫式部の住居があったということが言われてまして、紫式部邸の跡という碑があります。で、まあ、奇境が美しいというふうに言われてまして、その源氏の庭というそれも呼ばれてるみたいですね。それも見どころになってるということですね。
はい、
で、次に、まあ、その今までの紫式部のお墓とか住んではったとことか、ほんまに住んではったりお墓があったりということなんですけども、源氏物語の中で、夕顔という方が、
あ、夕顔の君、
ね、
はい、
そうですね、出ていらっしゃるんですけども、はい、その方のお家という、まあ、現実に張った方じゃないんですけども、
は
あ、五条大橋の西詰め下がるの高瀬川のほとりに夕顔塚っていうのがありまして、でそこがその五条の家として夕顔が住んでたところですよと言って言い伝えられてたところなんです。
でもこれは夕顔さんの場合は実在の人物じゃないんですよね。でもお墓があるの？
で、まあ、そうそう、お墓もあるんですね。そのお家があったり、そうそう、でお墓が、境町の高辻下がるで、夕顔のお墓があるんですけども、でちなみに一帯までがその夕顔町っていう町名までついてるんですね。
ということはこれは後でついたんやね。
そうでしょうね。本当に
誰かその一帯の人が夕顔のお話聞いて、
違う町名やったのがなんかお墓ができてっていうことなんでしょうね。で町名もそれになんか知らない間に変わっ
ちゃったとか、知らない間にかそんな、まあ、それだけ親しまれたということなのかもしれないけれど、
まあ、民家の中に実際のお墓はあって、その前に柵があって、ひっそりとその石碑が夕顔のお墓です、ここにありますっていうのが立ってるだけなんですけれども、
いや、これはね、聞いたことありますよ。ここのお家の方はね、ちゃんとそのお盆になったらね、お坊さん来てもらってお経をあげてもらったはるってね、
湯川を友達、
ちょっと待ってよ、これは物語の人物なんじゃなかろうかと、
ね、確かにあったんやったかな。ね、けどそれだけ根付いてね、本当に、まあ、千年間の間というのかどうかわからないんですけども、そんだけこう愛されて、ね、そういうスポットができるっていうのは源氏物語の影響ってすごい大きいんやなと思いますね。
ありますよね。なんか、まあ、海外とかだと例えばシェイクスピア、ロミオとジュリエットとかあるじゃないですか。はい、あれもずっとすごい昔の物語が今も上演されてるわけでしょ。
ね、
読まれたりとかね。でもそういうゆかりの場所とかってあんまり聞いたことないんですけど、あるんですかね、ああいうの。でも、
ねえ、舞台になったお屋敷が ここですとか ね、
ね
あまりそれの聞いたことない。
いや、これは源氏物語ならではかなって気がしますけどね。
あ あとは、まあ、他にも作品いくつかあるんですけれども、はい、もう有名なところで平家物語ですね、まあ、うん、祇園精舎の鐘の音、諸行無常の響きやで、
はいはい、
そうです
ね、高校の時ね、そうそう、覚えましたよね。
で、江戸時代以前は祇園社って呼ばれてたんですけど、今はまあもともと陣やったんですけども、八坂神社を舞台に物語が始まってるというものですし、はい、他にも佐賀日記は、まあ、松尾芭蕉が晩年、楽使者に滞在してはった時に書かはったものということで、
うん、
で他にも本当に有名なところで、夏目漱石の愚美人相も、
はいはい、
東京から京都見物に来はった2人が、まあ、比叡山を登るっていうところから始まるというものですし、芥川龍之介の羅生門とか、
はいはい、
森鴎外の高瀬舟、
そうや、ありますね、
ものすごくたくさんあるんですね、谷崎潤一郎の笹目行、
はいはい、
で三島由紀夫の金閣寺、水上勉の岩の寺ですね、
はあはあ、
ほんまにたくさん、そのもう地名そのものが羅生門とかね、うん、高瀬舟とかそうなんですけども、うん、あと川端康成のことも、
うん、
まあ、祇園祭りをはじめ、その京都の年中行事がすごく紹介されてて、うん、まあ、こういうのに参加してみたいなとか、多分ね、小説読んだらそういう物語が、ね、浮かんできて、うん、参加してみたいっていう気になるような、ね、表現がされているようなところですね。
うん、
あと他にも梶井元次郎のレモンが、
うん、
まあ、大正14年に書かれたもんなんですけども、寺町の二条にまだ八尾っていう、果物屋さんがあって、
ね、うんうん、
それが、主人公がレモンをそこで買わはったというのがね、記載されてますし、ね、
ここは今でも訪れる方多いみたいですよ、
う
ん、
そうですね、で
お店の方がね、うんうん、やっぱりレモン置いてないとみんながっかりしちゃうから、うん、レモン置いとかなあかん言っていつもね、レモン置いてるんですっていうように言ってはったって聞きましたけれども ね、うん、そうですね、そういう心遣いも京都ならではかもしれない、
う
ん、
そうですね、うん、まあ、映画の舞台になることも多いみたいですけども、その撮影スポットとしてやっぱり京都いいところ残してほしいなと思って、そういう人がまた作品見て訪れてもらうっていう楽しみ方もね、ぜひおすすめなので、
確かにね、まあ、なんかよその地域ですとね、まあ、京都以外のところだとフィルムコミッションみたいなのを作って、どうぞその我が町で、
そう
を舞台にして作ってくださいっていうのをやってますけれども、京都の場合はそれ進化ってみんなが来てくれはるから、これまたありがたい話ですよね。でずっとやっぱりいつまでたっても京都がこうね、皆さんの憧れの地であって、その憧れを私たちは、まあ、水の泡にしないというか、こうがっかりさせないためのまたね、こう努力も必要なんだろうなというふうに思います。はい、今日は源氏物語千年記について、事務局次長の、木崎さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。やっという間にお別れの時間です。京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。